利母払いの意味とリスク、クレジットカード決済額の繰り越し前に確認すべきこと。利母払いは、クレジットカードの決済額のうち一部だけを先に支払い、残りを翌月に繰り越す一部決済金額区別約定です。延滞を避けるための一時的な手段にはなり得ますが、手数料が高く、残高が積み上がりやすいため、加入の有無、約定紙幣比率、実際の利息費用を必ず確認する必要があります。利母払いの正式名称は、一部決済金額区別約定であり、決済額の一部を次回決済日以降に先送りするクレジットカードサービスです。約定紙幣比率が 100% なら区別額はありませんが、比率が低いほど翌月に繰り越される現金と手数料の負担が大きくなります。利母払いの手数料率はカード会社と個人の信用度によって異なり、一般的に年単位の利率で表示されるため、実際の費用は区別額と利用日数に応じて計算する必要があります。利母払いの利用自体がすぐに延滞として記録されるわけではありませんが、長期間高額の利用は返済能力の評価と信用スコアに悪影響を及ぼす可能性があります。利用中のカード会社アプリ、ホームページ、カスタマーセンター、カード明細書で加入の有無と約定紙幣比率を確認し、必要であれば解約できます。リボルビングとは何か？リボルビングの正式名称は、一部決済金額区別約定です。クレジットカードの決済日に請求金額の全額を支払わず、定められた比率または最低決済金額だけを先に支払った後、残りの金額を翌決済月以降に繰り越すサービスです。簡単に言えば、リボルビングは今月のカード代金の一部を翌月に先送りする約定です。決済時に口座残高が不足して、カード代金が延滞する状況を避けるために使うこともできますが、繰り越された金額には手数料がつき、翌月のカード代金と合算されるため、繰り返し利用すると負債が急速に膨らむ可能性があります。リボルビングの基本構造。リボルビングは通常、次の要素で構成されます。項目意味確認すべき点。約定決済比率、決済引きに支払う請求金額の比率 100% のか、10%、20% のような低い比率なのか、確認。区別金額決済せず、部月に持ち越される。金額区別金額が翌月の請求額と合算される。リボルビング手数料率、区別金額に適用される費用率年利で表示される場合が多いため、実際の日数基準の費用確認が必要。最低決済金額延滞を避けるために必ず決済しなければならない最低金額、最低金額未満の場合延滞になる可能性がある。適用対象、リボルビングが適用される取引範囲、一括払い、キャッシングサービス、分割払いなどの適用可否は、カード会社と商品ごとに異なる場合がある。約定決済比率 100%、10% 違い。例えば、今月のクレジットカード請求金額が100万ウォンだと仮定してみます。約定決済比率、今月の決済額に翌月に持ち越される金額中、100% と100万ウォン0ウォン。一般的な全額決済と同じ 50% と50万ウォン、50万ウォン半分が繰り越され、手数料が発生 10%、10万ウォン、90万ウォン。当面の負担は小さいが、翌月の負担が大きく増加。リボルビングに加入していても、約定決済比率が 100% に設定されていれば、一般的には区別金額は発生しません。反対に低い比率に設定されていると、本人が意識しないうちにカード代金の一部が継続して翌月へ持ち越される可能性があります。リボルビング手数料はどのように計算されるか。リボルビング手数料は通常、区別金額か年間手数料率、利用日数、365日という方式で理解できます。実際の計算方式、日数算定、適用金利、除外取引は、カード会社ごとの役だと個人別条件によって異なる場合があります。例50万ウォンを30日間繰り越す場合、 家庭計算、おおよてその手数料億越金額50万ウォン、年 18%32,500,000 ウォン、18%33,665,307.3097ウォン、区越金額50万ウォン、年 23.9%32,900,000 ウォン、23.9%30,3965,882ウォン、手数料率が年次 23.9% であれば、50万ウォンを1年間返済せず維持した場合、単計算上の手数料は約109,500ウォンです。ただし実際には、毎月の決済、追加利用、手数料の区化方式、残高の変動によって総費用は変わる可能性があります。リボルビングを利用できる状況、リボルビングは必ずしも悪いサービスというより、利用目的と期間によってリスク度が大きく変わる金融商品です。次のような場合には限定的に検討できます。給与日とカード決済日が一時的に合わず、短期間の流動性が不足している場合、フリーランス、自営業者のように月別収入の変動が大きい人が一時的にキャッシュフローを調整する必要がある場合、決済口座の残高不足によりカード代金の延滞が発生する可能性が高く、短期的に延滞を避ける必要がある場合、ただしリボルビングは所得が入ったらすぐ返済できる短期の代替手段に近いものであるべきです。翌月にも返済が難しいなら、リボルビングは問題解決ではなく負債の繰り越しになる可能性が高いです。安易に使ってはいけない理由1、手数料率が高い。リボルビング手数料率は信用ローン金利より高く感じられることがあり、カード会社と個人の信用度によって差が大きいです。特に手数料率が延滞利率に近い水準であれば、延滞だけは避けた。という利点より、高い費用を払って決済を先送りしたという負担の方が大きくなる可能性があります。リボルビングは、カード代金を減らしてくれる制度ではありません。返済すべき元金はそのまま残り、区越期間中は手数料が追加されます。2、返済すべきお金が累積するリボルビングを一度利用した後、翌月もカード利用を続けると、請求金額は次のように積み上がる可能性があります。先月支払えなかった区越現金が残ります。区越現金に手数料がつきます。今月の新しいカード利用額が追加されます。再び一部だけ決済すると、残りの金額がまた翌月に持ち越されます。この構造が繰り返されると、実際の消費額より体感上の負債が遅れて現れます。当面の決済額が減っているように見えても、全体の負債は減っていない可能性があります。3、信用スコアに影響を与える可能性がある。リボルビングを利用したという事実だけですぐに延滞になるわけではありません。約定に従って最低決済金額以上を正常に決済すれば、延滞記録を避けることができます。しかし長期間にわたって高額のリボルビングを維持すると、信用評価で負担要因になる可能性があります。金融会社はカード利用額、確定残高、返済履歴、延滞の有無、負債水準などを総合的に見ます。したがって、リボルビング残高が増え続けると、カード代金を全額返済する余力が不足しているというシグナルとして解釈される可能性があります。リボルビングとカード延滞の違い区分、リボルビング・カード代金延滞状態、カード会社と約定した方式で、一部決済後に繰り越し、決済日に約定された金額を支払えない、費用リボルビング手数料が発生、延滞リスク及び延滞関連の不利益が発生する可能性。信用への影響、超額利用時に否定的な影響の可能性、延滞期間と金額により信用スコアに直接影響する可能性目的、決済負担を後ろに先送り、約定不履行の状態注意点負債が累積する可能性がある。延滞記録と金融取引制限のリスクが大きい。 リボルビングは延滞を避けるのに役立つことがありますが、延滞の根本原因である過消費やキャッシュフロー不足を解決するものではありません。リボルビングかニューユームムの確認方法、自分がリボルビングに加入しているかわからない場合があります。次の経路を確認してみてください。1. カード会社アプリ、またはホームページ。カード会社アプリでは通常次のメニューを確認できます。決済または利用代金メニュー、一部決済金額区別へメニュー、リボルビングメニュー、決済比率変更メニュー、金融サービス、またはカード代金決済管理メニュー、メニュー名はカード会社ごとに異なる場合があります。2. カード明細書利用代金明細書で次の表現があるか確認します。一部決済金額、区別約定リボルビング、区別残価か、約定決済比率、リボルビング手数料明細書に、区別残高やリボルビング手数料が表示されているなら、実際にリボルビングが利用されている可能性が高いです。3. カード会社カスタマーセンター。最も確実な方法は、カード会社のカスタマーセンターに問い合わせることです。問い合わせる際は、次の質問も合わせて確認するのが良いでしょう。現在リボルビングに加入しているか、約定決済比率は何パーセントか、現在の区別残高はいくらか、適用手数料率はいくらか、次の決済日に全額返済するには、いくら支払う必要があるか、解約すると既存の区別残高はどのように請求されるか、リボルビング解約方法。リボルビングの解約は一般的に、カード会社アプリ、ホームページ、カスタマーセンターを通じて申請できます。ただし、解約時点で区別残高が残っている場合、カード会社の方針により次の決済日に請求されたり、別途返済手続きが必要になったりする可能性があります。解約前には次を確認してください。残っている区別現金すでに発生した、または発生予定の手数料、次の決済日の総納付金額、解約後の自動決済に必要な口座中、解約直後に全額請求されるかどうか、リボルビングを解約するだけで、残った借金がなくなるわけではありません。解約は今後の自動区別を防ぐ措置であり、既存の区別残高は別途返済しなければなりません。利用前チェックリストリボルビングを利用する前に、下の質問すべてに答えてみてください。今月繰り越そうとしている金額はいくらか？適用手数料率は年何パーセントか？翌月に区別現金と新しいカード代金を一緒に返済できるか？リボルビングを使わず決済日の変更、先決済、支出削減で解決できるか？すでに先月のリボルビング残高が残っていないか？約定決済比率が低すぎる設定になっていないか。カード会社の案内が延滞防止だけを強調し、実際の費用を十分に説明したか。このうち一つでも不確実なら、リボルビングの利用を先送りし、まず決済計画を立てる方が安全です。リボルビングを減らす実践的な方法1。約定決済比率を上げる、すぐに解約するのが難しいなら、約定決済比率を 10% たら 30% と 50% のように段階的に上げる方法があります。決済比率が高くなるほど、繰り越される元金は減ります。2. 新しいカード利用を減らす。リボルビング残高がある間に、新しいカード利用額が積み上がり続けると、返済速度が遅くなります。一定期間、チェックカードや現金予算で消費を制限することが役立ちます。3. 先決済または即時決済を活用する余裕資金ができたら、決済日まで待たず、一部でも先に返済する方式が手数料負担を減らす上で有利な場合があります。先決済の可否と手数料算定方式は、カード会社で確認する必要があります。4. 決済日と所得日を合わせる、給料日、または主な収入日の直後に、 カード決済日を調整すると、決済口座の残高不足によりリボルビングを使う状況を減らすことができます。5、繰り返されるなら消費構造を再点検する。リボルビングが2ヶ月以上繰り返されるなら、一時的な問題ではなく、所得に対するカード利用額が過度な状態である可能性があります。固定費、購読料、分割払い、保険料、ローン返済額を合わせて点検する必要があります。要点整理。リボルビングはクレジットカード決済金額を猶予する仕組みであり、カード代金を割引したりなくしたりする制度ではありません。短期間の延滞を避ける手段としては役立つことがありますが、低い約定決済比率で長く維持すると手数料と区別残高が積み上がり、より大きな負担になります。最も重要な確認事項は3つです。自分がリボルビングに加入しているか確認する。約定決済比率と適用手数料率を確認する。区別残高をいつ、いくらでどのように返済するか決める。リボルビングを知らないまま使うのは危険です。利用するなら短く少なく返済計画を決めた上で利用する必要があります。